レー番長の
M 強アワー。1週間のご無沙汰です。リーダーです。
水野でございます。
3月も最後だ。
うん、
はい。
年度末。
年度末。ああ、年度末ってやつね。ね、うん、
この前、俺、誰かと喋ってたらね、うん、まあ、普通に会社勤めしてる人ね。うん、だなんかの会話の流れで、うん、今、期末だから、ちょっと忙しいのみたいな話が出てきたときに、なんか、
うん、
期末っていう言葉はさ、
うん、
我々の生活にないじゃん。
う
ん、
ない。
ないでしょ、
うんうんうん、
で、なんか、いいなって思ったの。なんか、期末ってこの人言ってる。なんか、ちょっとかっこいい。期末って言いたいって思った。だから、俺、10年ちょっと前ぐらいには期末期末言ってたからね。
あ、そうか。
だってサラリーマン
の時にね。
うん、でもさ、もう10年の、無職になって10年。さ、10年もさ、もう期末って言ってないわけ。で、なんか、会話の中で、こうさらっと期末っていうのが出てきた人になんか憧れちゃうっていうさ、その
期末。世界線は嫌なのにね。
世界線は嫌なのにね。世界線は違うもん、なんか。
なんだろうね、このさ、言葉のこんなにいい感じな。
あのね、うん、何がっていうね、俺はね、なんとなく思ってるのは、期末っていうのはね、うん、やむなくじゃん。だってその期の末を迎えて、うん、やらなきゃいけない仕事上を、うん、こう、なんていうか、うん、しょうがなく期末って言ってる感があるわ
け。嫌が王でも来る期末みたいな、ね。
で、その期末と言わないといけない仕事上。う
ん
う
ん、だって期末なんだもんね。
そう。だから、後ろ向きなんですよ。
うん、
期末って言葉が。うん、
はい、はいはいはい。
でも、世界線って言ってる人って、うん、世界線という自分をかっこいいと思ってる節があるから、はいはい、それがダサいよって。
言うタイミング来たって感じで。
そうそうそうそう。
そう、世界線。
世界線って言ってる俺。だからさ、憧れないのよ。だってその友達はさ、うん、しょうがなくさ、期末って言ったことに対して、俺、かっこいい、素敵って思っちゃったんだもん。そりゃなんか、世界線言われたらさ、いや、そうか、世界線っていうか、もう次から会うのやめようかな、この人ってなっちゃう。まあいいや。そんなことよりも、
はい、
期末は、うん、まあだいぶ私ご無沙汰してるけれども、うんうん、先週からの話の続きでアルバイトですよ。
アルバイト。
だからアルバイトってものはさ、うん、その仕事じゃないですか。
うん、
も
う
無職を10年やった私が、アルバイトを週に1回とはいえ、うん、アルバイトをするっていうのは、うん、今この期末っていう言葉に憧れるんですのは、うんうんうん、アルバイトに行くっていうのがさ、うんうんうん、行かなきゃいけないところがある。
うん、
だって先週なんかさ、うんうん、雨だったんだよ、水曜日。
ああ、はいはい。
俺、いつも自転車で行ってんだよ、アルバイト。朝ね。すさ、電車に。
お、電車で行ったの？
いや、カッパで行くか迷ったの。
そうか、ね。
迷ったんだけど、カッパでびしょ濡れになって、現地でカッパを干すとこもないじゃん。いろいろ考えると、まあ、電車かと思って電車に乗ったら、まあ、案の定さ、満員電車なわけ。
いやだね。
で、通勤の満員電車がもう10年以上、10年どころじゃない。俺さ、最後に勤めした会社の10年間って、うん、ほぼ自転車通勤だったから、20年近く満員電車でも経験ないわけ。うんうん、もうさ、きつい。
満員電車きついね。
満員電車きついんだけど、うん、でも、週一のバイトで、初の雨、うん、初の満員電車だと、うんうん、この満員電車に揺られるっていう、この、
うんうん、
この束縛もいいみたいな感じだ。
なるほど。前向き取れるね。
でですよ。
うん。
あ、ダメダメ。俺が今もうバイトに向かって満員電車に乗ってる話になっちゃった。違う違う。
違う。
バイトに行く3日前に、私ね、サングラスってこういう話ですよ。
そうだ。ハット3種、ハットじゃない、パーカー3種類の話でした。
ただですよ、リスナーの皆さんにちょっと想像していただきたいのは、うん、MJ がですよ、うん、調理場で、うん、やむなく、カレーを作っている、
うん。
カレーを作っている時に、うん、ハットをかぶって、パーカーを着て、うん、カレーを作ってるのはまあいいですよ。うん、サングラスかけてたら、
うん、そうだよ。
あいつ、玉ねぎの色見えてるのか
と。そうそうそう。
そこよ。
うん。炒め始めてさ、もう3分ぐらいでさ、うん、あ、飴色になったの。
サングラス色サングラス
なあ、どんだけ炒めても緑色だなあこれっていうね
悪くなってんじゃねえか玉ねぎちょっと
傷んでんだこれ
傷んでるよこれ
サングラスは、
うん、
必要ないわけ。
うん、そうだね。調理場にはね。
うん。うん、そう。だから、サングラスは実質、うん、私ね、うん、で、とはいえ、MJ として生きていく上では、サングラスが必要だから、うん、バイト先でカレーを作るのに必要はないけれども、うん、サングラスはどっかで買わなきゃいけないというふうに思ったので、うん、実はサングラスってね、俺ね、うん、手にしたのがね、
うん、
先週なんですよ。先週、
うん、
その黒縁のサングラスを買ったの。
はいはい、
で、MJ の、水野仁介が MJ になるための衣装は、黒のハット、黒のパーカー、黒のスニーカー、スリッポン、そしてサングラス。
うん、
スリッポンはさ、まあ、何足も持ってるから、うん、まあ、黒のやつを履いていけばいい、うん、けれども、実は、原宿渋谷を駆けずり回ったって話をしたでしょ、うん、原宿渋谷といえば ABC マート。
はいはいはい。うん、
ABC マートといえば、うん、バンズのスリッポンの、うん、正規独占代理店、
うん、そう独占代理店独占販売してるのがね、うん、正
規なので、うん、バンズのさスリッポンのさ、うん、チェッカーフラッグみたいなやつあるじゃん、
うんうん、
あれの黒白黒白のやつを、
はいはいはい、
俺何足か、うん、真っ黒のスリッポンも2足ぐらい持ってるにもかかわらず、うん、黒白黒白の、うん、チェッカーフラッグのやつの新品を買って、
うんう
んうん、俺初日のアルバイトはそれを、うんおろしたてで行った。だからさ、
もういいね、
もう気持ちが違うんですよね、もうこの新鮮な感じの。
そんなアーティストいたね。ほら、
ね、いた。
黒のスリッポンしか履かないんだけど。
そうなんですね。それはね、うん、コレクターズのギタリスト古市光太郎さん ね。
そうそうそう。
ステージ用の黒スリッポンと、楽屋用の普段履きの黒、うん、普段履きの黒のスリッポンを履いてきて、うんうんうん、楽屋までそれ履いて、うん、ステージ用の黒のスリッポンに履き替えてステージ行くんだから。
そうね。同じなんだけどね。
そう
デザイン同じなんだけど。
ここかっこいいよね。
かっこいいよ。
そうなんだよ。
そうそう。
で、まあそれやったんだけど、うん、まあサングラスは必要ないから、うん、バイトが始まって何週間目かした時に、サングラスを買った、
うん、
でサングラスをそれでも買った理由が今年さ、
うん、
その MJ が処女作を出すのよ、うん、レシピ本。それは家の光教会っていうところから、うん、スパイスの魔術師 MJ の、
うん、おら
が お送りする秘伝の
もう、うん、秘伝の、はい、どうぞ。
秘伝のブレンドカレーっていう、
ね、
カコカリっていうのがまあ出るんですよ、ね。で、それの撮影があるんで、撮影でほら、うんうん、著者禁煙とかさ、イメージカットとか撮るじゃん、
はいはいはい。
その時はもうサングラスないとやばい。
そうだね。
そう。で、だからそれ必要だから買ったんだけど、うん、実は、
うん、
MJ って、うん、イメージしている、リアルな、うん、この人の、この人を丸ごと、この人の雰囲気を丸ごとパクりたいっていう、
うんうんうん、
イメージしてる人がいる、
うんうん、
著名人が、
うん。
で、それはね、うん、まあもうリーダーも丹野君さんも確実に知っている人ですけれども、
うんうんうん、
ジャズサックスプレイヤーの、
なるほど。
菊池成
吉。はいはいはい。
ね、
わかるわかる。
ジャズサックスのサーの小さい2ぐらいでもうリーダーが、ああ、菊池成吉ねって顔をしたね。
うん。
偉いもんでね、やっぱりね。もう、大体わかる
けど。そうね、ガッと被ってるしね。
黒のパーカー、
薄いサングラス
、うん。そして、うさんくさい。
俺は言ってないよ。
あれ
俺は言ってない。
リーダー。
言ってない。
うん。いやいや、俺、菊池成吉好きなの、
ね。はい、俺も好きよ。もうん、いいよね。いい、ね、いい。
で、
うん、
菊池成吉の、しかも、
うん、
まあ、皆さん、リスナーの皆さんね、菊池成吉で、ちょっとパッと浮かばないと思ったら、
うん、
Google 検索、菊池成吉とか、
うん、
画像検索してください。
うん、
そうすると、ずらっと出てくるのが、
うん、
ほぼ、
うん、
黒ハット、黒パーカー、うん、黒サングラス
だ、うん。そうだ、そうだ、そうだ。
で、だから、それを、それで行こうと思った。菊池成吉で行こう。
なるほど。
で、菊池成吉の、具体的にね、俺はね、うん、今日ね、もうプリントアウトしてる紙なんだよ、ね。うん、ちょっと、出力のインクがよくなくて、出力が悪いけど、
はいはいはい、
今リーダーに見せましたけど、
うんうんうん、
もうこれね、菊池成吉といえば。
そうね、これね。
そう。
そうそうそう。
でさ、なんだろうね、ボーラーハットみたいなやつなんだよね。
そうそうそう、
ちょっとチャップリンっぽい。
そうそうそう。
で、それに黒縁サングラスで、これ今、色が悪いから見えてないけど、これが薄黄緑色の、
うん、
明るい黄緑色が入ってる、
はいはい、
サングラス、ね、
うん。
で、パーカー着てる
よね。パーカー着てるね。
黒の。
うん、
で、これこのまんま、
うん、
完コピーしたいわけ。MJ としては。でさ、サングラス欲しいじゃない、
うん、
で、なんか安物のサングラスとかだとさ、
うん、
ちょっと、バレるじゃん、ね、見る人が見たらさ。そ
う
そ
う
そ
う、サングラスは意外とすぐバレちゃうよ。
ね、そう。で、そこはさ、なんかちょっと、ちゃんと金かけなきゃいけない。で、さらに言うと、まあ、ハットも、安いのバレるじゃん。
そう、バレる。
だから、うん、ハットとサングラスは、うん、まあまあいいやつにしようと。で、パーカーが GU でも、うん、ハットとサングラスが結構いいやつしてたら、はいはいはい、あ、ちゃんとしてるねって感じが、見る人が見た時に。
そうか、そうか。う
ん、だからそこ大事だと思って、で、ハットもそこそこいいやつ買ったんだけど、うん、サングラスは、どこに買いに行こうかなと。うん、で、俺いつもメガネを買ってる店があるんだけど、うん、そこに行くのもよかったけど、うん、完全コピーでしょ、うんうんうん、と思って。
どうなんだろうね、エフェクター
そ。そこなのよ。
やっぱり、エフェクターっぽい
な。菊池成良は違うの。菊池成良は、どこで買ってるんだろうね、じゃん、まず。
まあね、そうだね。
なんならさ、このサングラスが欲しい
わけ。同じやつね。
だから、菊池成良は、歌舞伎町に住んでるから、
あ、そうなん
だ。そう。だから、歌舞伎町を2、3日うろうろして、菊池成良見つけて、
本人よ。
あ、そうそう。
本人よね。
菊池さんですか？
菊池さんですか？
あ、はいってだったら、そのサングラス、どこで買ったんですかと。これをやった方がいいんじゃないかと思ったわけ。だけど、MJ には時間がない。
おお、なるほど。
うん、撮影が控えてるから。で、あの、土入りのサングラスにしようと思ってるから、うん、普段ね、普通にかけられるように。で、土入りのサングラスにすると余計にさ、1週間、2週間かかったりするじゃん。
そう、ね、レンズがね。そう、
だから早く買いに行かなきゃいけないと思って、Google 検索で、うん、菊池成良、うん、スペース、うん、サングラス、うん、スペース、うん、
ブランドみたいな。
ブランドとかメガネ屋、どうしたなんか検索をかけたわけ。そしたらね、菊池成良のツイッターが一番上に上がってきた。で、
菊池成良が強いな。
で、違うのよ。で、そのツイッターのリンクを見たら、菊池成良のツイートがあって、なんかのツイートに、の最後に、ちなみに、よく聞かれることなんで書いておきます。僕のサングラスを、ほら、ここで買ってますって店の名前がさ、よく聞かれるんだと思って。よく聞かれるんだ。
ま
さ
に
聞こうと
してた。
世の中は MJ だらけかなと思って。菊池成吉になりたい人がいっぱいいるんだろうね。
そういうことか。
MJ だけじゃなくて。で、そのなんとかなんとかですっていうメガネ屋があって、なんとかなんとか渋谷店って書いてあった。で、その検索をしてみたら、あの、俺の家から、自転車で5分もかかんないところだね。これもしょっちゅう自転車で通ってるところの、あの建物メガネ屋さんなんだ。あそこで買ってんだと思って、じゃあそこに買いに行こうになるじゃん。で、そこに買いに行ったわけですよ。さあ、当然だけど、黒のパーカー。
お、その学校で？
そりゃそうでしょうよ。黒のパーカー、黒のハット被って行った
わけ。うわ
ぁ。だってさ、ね、メガネ屋さん行ったことある人は分かると思うけど、メガネかけて、鏡見て、なんか似合ってるかどうかとか見るわけじゃない、
見るよ。
その時にさ、もうさ、成吉じゃなきゃいけないわけだからさ。
そうなんだ。
うん。で、その時に俺、これが水野仁介で、なんかキャップにね、白いシャツで行ったらさ、このカングラスかけた時にさ、成吉に慣れてるかどうかが分かんないじゃん。
まあまあまあ。
そう。だから黒パーカー、黒ハットで行ったんだけど、ただ一つ、俺が心配してたのは、菊池成吉さんが、そこのメガネ屋で、サングラスを買ってるわけでしょ、で当然だけど、彼が1個だけ買ったってわけはないけど、
ね、
絶対何個も持ってんだよ、ね、サングラスをね。で、何本もそこの店で買っている、すなわち乗客ですよ。そしてあの、著名な、ジャズサックスプレイヤーの菊池成吉ですよ。店員絶対分かって
ます。分かってる、もちろんですよ。
ね、で、そして、よく聞かれることなので、書いておきます。僕のサングラスはここで買ってます。菊池成吉になりたいお客が、続々と行ってる店でしょ。
そうですよ。
その店に、俺が黒のハットと、
そうそうそうそう。
パーカーで、買いに行く、
そこよ。だから。
やばいよね。
やばいよ、本当。
店員からしたらもう。
店員は、はい、また来た。はい、なりたい人来た。はい、またなりたい人来た。
黒縁のサングラスばっかりかけてる。
そうそうそう。
超恥ずかしいじゃん。
はい、なりきってる人来た。あとはメガネだけと思ってきた、みたいな。
まあさ、うん、もう MJ の目的ははっきりしていて、うん、菊池成吉になりたい、うん、菊池成吉と同じ黒縁のサングラスが欲しいから、うん、もうすべての恥も外聞も捨てて、うん、お店の中に入っていって一人目の店員を捕まえたら、うん、すいません、うん、菊池成吉さんのさんと同じサングラスを買いに来ました、
う
ん
う
ん、
おもう最初からね、うん、
どれですかと言えば、うん、目的を果たせるわけですよ。
そうだそうだ。
ところが、うん、そこで恥と外聞は捨てられないわけ。
うんまあ、
捨てられないじゃん。
わからん、それでもないけど。
リーダーは結構いける派？こういうの。
俺は、10代、18、うん、青森から東京出てきて、うんうんうん、俺もほら、メガネと帽子は、うんある人に憧れて、それをずっと追っかけてたから。伊藤聖光に憧れてたから。
リーダー、うん、今ね、うん、リーダーが、2秒遅かったら、伊藤聖光って俺
言わせればよかった。ああ、言わせたかった。そうそうそう。
いや、わかるよ、わかるよ。リーダーの伊藤聖光の感じは、なんかね、付き合い長いけどね、うん、端々に伊藤聖子を感じるの、
う
ん、リーダーから
同じ伊藤だしな。
はいはいはい、はい、
帽子は
そうね、
カンゴールの、うん、カンゴールの帽子、メガネはその当時は白山、うん、メガネ店ね、
ジャパニーズヒップホップを始めた男でしょ。
そうそうそうそう、伊藤聖子で、うん、白山で買ってるって聞いたから、うん、白山で、うんうん、伊藤聖子さんのかけてるメガネと同じモデル、うん、同じパターンで、
そうだね。で、おお、ってことは、うん、ってことは
ってことは、あの、ほら、もうね、
買いに行って。
買いに行って、俺は聞いたよ。
おお、
伊藤聖子さん。
マジ
が、どれを、だから、結構ね、いや、いろいろ買ってるんですよって言われて。
そうなんだよ、ね。そうなんだよ。
そう。
だからね、何本も持ってるんですよ、ああいう人っていうのは。
そうそうそう。
さあ、それはさ、あの、じゃあ、20代とか、うん
20代だね、20代前半だね。
やっぱり20代ぐらいだとまっすぐ聞けんのかな。
そうだ、そう
かもしれない。俺も20代だったらまっすぐ聞けたのか。ところが51人の私は、もう、それ聞けないわけですよ。聞けないから。ところが、完全コピーにできるだけ近づきたいと思ってですよ。これリーダーにさ、これを俺見せたじゃん。見せた、なんで俺これを持ってるかっていうのはね、俺は、この、その、菊池成吉で画像検索して一番俺がなりたい菊池成吉の画像を A4 の紙にカラーで出力したこの紙を持ってった、
うんうんうんうん、
メガネ屋にね、うん、だけど、うん、これを見ながらメガネを探してると、うん、もう一番恥ずかしいやつでしょ。
一番恥ずかしい。
だからこの紙を持ってることはバレたくない、う
ん、なるほど、
ね、うん、でこの紙リーダーこれよく見てもらうと、うん、この紙筋が入ってる。
そう入ってるよね。そう。だからちょっとなんか何、プリンターちょっとインクがもうなくなってんじゃないのみたいな。
そ
う。
でもね、それはや、あの、縦の筋はインクがなくなってる。
ああ、そっか。
横にも筋が入って
ん
の。
うんうんうん。
山谷、山谷で。
そう、折られた後ね。
そう。うん、こうやって、こうやって山谷で折っていくと、あ、
目元だけの。
2回折ると、はいはい、菊池成吉の目だけが、うん、
そうだ、目だけが。
だから、これ A4 の紙を皆さん、うん、8分の1ぐらいに折って、うん、横5、縦5センチ、横10数センチ、20センチぐらいの紙にするとですよ、うんうん、菊池成吉のメガネだけが、こう見える。
見える、ね。
そしてこの紙は折りたたまれて小さくなっている、これを、うん、いいですか、今実践してやるけれども、うん、俺は、うん、
やばい、袖の中、まさかの。袖の中。
うわぁ。長袖の袖の中に隠した、ね。左手の長袖の袖の中に隠して、メガネ屋に入っていく。
嘘でしょ、それ。
いや、ほんとだよ。ほん
と
だよ。
そんな中学生みたいなことやる完全に。
で、そっからいいですか、うんうん、黒縁のサングラスを見て、あ、いい感じ、これかもなって思うと、うん、
ちょっと
出すけど、俺の手のひらの中指が一番長いよね。中指のところまで出すと、成吉のメガネが見えんのよ。
見えるね。あの、5分の1は袖の中まだ入ってるけど。
入ってるけど、もうそこで見える。で、棚にあるメガネと、自分の手のひらを見比べて、 ちょっと
違うかな、
ちょっと太いな、
うん、はい、
フレーム太いなとか、うん、あちょっと細、なんか薄すぎるかとかやって、またこれをちょっと隠しながら、うん、もうさ、これがさ、メガネ屋じゃなかったら、うん、万引きしてる人だよ。いや、
そうそう、万引きか、ど下手くそなマジシャンね。バレちゃう、まあ、なんかバレてる、バレてるみたいな。
俺今これでさ、リーダーの前に実践して見せてて、俺今やばいことに気がついたけど、
何、
店内カメラに映って
る。映ってるね。なんか、袖に出し入れしてるやつがいる。
やばいやばいやばい。店内カメラに映ってるじゃん、これ。
そして写真で、メガネが映ってるから、メガネ入れてるように見えるよ。メガネ入れてるように見える
。これメガネを万引きしてる人じゃん。そうそうそう、メガネの
万引きしてる人だもん、完全に。
いや、面白い。
やっちゃったね。
でも、
来るんだけど、
それで、最終的にね、俺はね、うんうん、6個から7個ぐらいのメガネを、に絞ったわけ。でね、もう妥協が許されないから、店員さんにその6個から7個全部言って、でそうすると、ちょっとパレットみたいな、
ね。出すね。そう
です、出してくれて、で、こちらの、あ、このお客さんは買う気があるんだな、みたいなことで、そうすると、ちょっとこう、ほら、奥のさ、こうテーブル、椅子のところの席に通されるわけよ。でそこで、手鏡があって、それを一個ずつしながら、こう見て、で、店員さんの目を盗んで、また俺さ、
袖から
ちょっと出して、これが一番、で、これが一番なるよしになれると思ったやつがあって、で、それを、買ったんだけど、それがさ、俺がね、一番最後ね、ポイントにしたのね、リーダーね、これ見てもらいたいんだけど、あの、メガネのフレームの、左右両端のところにさ、金色のポチポチがあるでしょ。
はいはい、あるね。
で、この金色。
まずフロントの方にね、ポチポチがあって。
そうそうそう。
で、鶴のところにもなんかちょっと見えるよ、横の鶴のところに。
見えるんだけど、その、フロントのポチポチが、金色のポチポチが、丸が縦に2つ並んでんだよ。
はいはい。
で、俺の最後の決め手はそれだった。で、縦に2つ並んでるやつが、欲しい。
なるほど。
なるよしのやつが縦に二つだから。いろいろあった中で縦に二つのやつを選んだら、それが店のオリジナルのメガネだったわけ。で、多分だけど、この俺が見てるこのやつがどうかわかんないけれども、でもこの縦二つポチポチは店オリジナルかもしれない。
なるほど。
で、ほぼ同じやつを買ってきて、とりあえず、それを、どう測って、2週間後で購入。うんう
ん、はい、
で、ですよ、
うん。
あなたの伊藤聖子と、私の菊池成義と、同じことですよ。ご本人は、何本か持ってる。周りの印象は黒縁のメガネね、とか、黒縁で明るい色の入ったサングラスね、ぐらいの印象だけれども、いやいやいや、10本持ってるんですよ。
そう
時々変えてるんだけど、っていう未来が MJ にももう控えてるわけですよ。だから、俺、その7本ぐらい選んだうちの、ベスト3、ベスト3のうちの1本を買ったけど、残りの2本に関しては、すいません、これ僕のリスト、ほら、顧客情報のところに、この二つ控えといてください。
なるほど。購入予定みたいな。
また買いに来る。MJ がさ、軌道に乗ってきた時にさ、
はいはいはいはい、
2本目、3本目と買えるように、もう、メモってあるから、今度は店行って、もう次店行く時は俺持たないよ。
持たなくていいね。
もうこの紙、俺袖の下は何にもないよ。袖の下何にもなしで行って、すいません、水野ですけれども、ここは MJ とは言えない
け
ど、水野ですけれども、控えてもらってる、二つあると思うんですけど、ちょっとそれ出してください。で、もう買えるから。だから、これで俺は、もう MJ の衣装を準備万端揃えました。
なるほど。
あとは、一個だけね。
何？
もうこれでもう準備万端だし、この後メガネも増やしていけるけれども、一個だけ俺が、ちっちゃいことで心配してるのは、菊池成義さんに怒られないかなってことだけ。
あれ、
大丈夫かな？
大丈夫。
大丈夫かな？
嬉しがるんじゃないの？
そうかな。
俺に憧れてくれてんなって。
俺 MJ の格好してライブとか行ってみようかな。ね。ちょっと一回行ってみよう。
いいね、
それ。ライブね。ジャズだし。
そうだね。
そうそう。はい、はい、そんな私、サングラスを入手しましたというお話でした。
2週にわたって、お世話になりました。はい、一旦 CM です。
塩味がわかる人、伊藤さかりは 知っている。他の誰にもできない相槌、それが上質。明日喋れることは明日喋ればいい。上質を知る人の M 響アワー、金曜更新。カレーの
おもこれ、はい、思い出コレクターの時間です。
それではいきます、
はい、よ
プレイヤー水野さん、リーダー丹野くんさん、今年も楽しませていただきます。
はい、ありがとうございます。
あれ、こんな言い方はなかなか
初めてじゃない、こういうね、書き出し。
そうだね、うんうん、そしてこの人はラジオネームがないのか。はい、
はい、
M響アワー、以前は思い出したら聞くくらいのペースでしたが、話し込む人たちの話を聞くのが好きっていうのと、好みを辞任してからは、毎回お聞きしております。
ありがとうございます。
昨年離れて暮らす父の様子を伺いに行くため、上野から新幹線に乗るために改札へと向かっていました。実家のあれこれというのはどうしてもストレスを伴うので、改札に行き着く前に駅構内の本屋で心穏やかに読める本を物色し、一冊を購入、新幹線に乗り込みページをめくる。その前にカバーの解説部分の解説者名に釘付けになりました。水野仁介で、あの水野さんのこと、なぜ水野さんがこの本の解説の後書きを、解説と後書きを、水野さんって一体何者、その神出鬼没さに一人ざわつきました。さて、覚えていますか、水野さんが挙げたご自分が持ち合わせる9つの内側の味方。味方って敵味方の味方ね。もうリーダーが嫌そうな顔してる。6番目の根気と8番目の音楽がピアノを弾きたい情熱を支えているんですね。私もコロナが収束しない中、50を過ぎてからギターを始めました。それまで鍵盤しか触ってこなかった私は、弦楽器は難解すぎて苛立ちますが、私も2番目に根気、6番目に音を上げている、意地で毎日触っています。お恥ずかしいですが、リーダーの言っていた胃腸楽器のことを知ったのはほんの数年前のことでした。楽器は自分との戦いですね。おもこれをいただきましたが、なんだ。
え、その本、
いや、これね、覚えてますよ、私ね、大体ね、そんなね、人様の本の解説を書くなんてさ、あの、そんな役割が私に回ってくるはずがないじゃないですか。で、ところがさ、何を間違えたか、その著者から頼まれたのよ。実はこれ、松浦弥太郎さんっていうね、あの、松浦弥太郎さんはカウブックスの人ね、カウブックスの人で、一般的には何で有名なんだろうな、暮らしの手帳の編集長を昔やってた人だね。今日も丁寧に、みたいなので、まあ、エッセイストとしても超人気の人ですけれども、弥太郎さんが、ちょっとタイトルをちゃんと覚えてないけど、味方の作り方みたいな、敵味方の味方の作り方っていう本を出したときに、何を思ったのか、あの人が、なんか水野くん、解説書いてるって言われたわけ。で、味方のいない水野ですよ。
本当ですよ。
いや。まあ書いたわけですよ。でもさ、何書いたか全然覚えてないわけ。しかもさ、9つの内側の味方、いや、ちょっと待って。
本当にもう。
これは本当に、いや、ちょっと待ってよ。これはさ、あの、水野の今後に関わるから、まずちょっと言わせていただきますけど、はいはい、それは僕じゃないよ。
それは僕じゃない。
それはただの風さんと。まあ、うん、いや、俺、覚えてないよ。そんなこと書かないと思うよ。いくらなんでも。MJ だったら書くと思うよ。で、水野は、9つの内側の味方で、6番目が根気で、根気ね、根気強くやりましょう。
根気強くね。
8番目が音楽。
本当ですよ、俺がって一番言いたいわ。
だから もし、うん、これが水野が本当にそのことを書いてたとしたら、うん、何かこうほら、うん、その八太郎さんの本の中の本文の文脈からの、まあ、八太郎さんが書きそうな感じがするのよ。
はいはいはいはい、
だから八太郎さんにとっての九つの見方みたいなのがあって、じゃあ僕で言うならなんだろうな
それを考えてみた。受けての
とかじゃない限りさ、勘弁してくださいよ。本当にこういうなんかさ、おもこれの投稿という名を借りたさ、水野の過去のなんていうか黒水野の暴露みたいなやめてよもうっていう気がしますけれども、
なるほどなるほど、
まあでも楽しんでいただけたんであれば、
うん、そうですね、本人はねそれで、うん、なんかいろいろ思うことがあってね、は
い、よかったんじゃないかと思いますね、うんうんうん、
はい、
ということで、はい、おもこれお待ちしております、はい、東京カリーアットマーク yahoo.co.jp までカレーの思い出、恋の思い出、普通のお便り、水野の暴露話お待ちしております、
はい、というわけで今週はこの辺で終わりにします。カレー番長の
M 強アワー、
この番組はリーダーと
水野がお送りしました。
それじゃあ今週はこの辺でおつかり、
おつかり。